found a way to take it to a new degree. While stepping on their necks, I grab a barracuda breathe. Living visions of my desire that you can see. I'm headed to getting ready to gleam and living a feeling. こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に、Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回の話題は、YouTube の悩みといろんな悩みです。最近は、配信が遅れに遅れてギリギリ日曜日の深夜になるっていうのが結構もう通例になってきて、てっきりこう、配信日は日曜日に変更になったのかななんて思っちゃいますけど、バッチリと、火曜日。できれば朝です。はい。全然、ダメですね。出せないですね。いやー、ほんとね。今、ですね。今日日曜日の朝に、アフィニティデザイナー忍者を配信したんですけど、今これ収録してるのが、夜の10時、11時手前ぐらいなんですが、実は今裏でですね、動画の編集が終わったばっかりで、そのデジカメランキング動画ね、そっちの方を今レンダリングして、それが終わったらもうすぐに YouTube にアップしちゃおうっていう段階で、同時に収録もしちゃってるっていうね、結構イレギュラーな、収録になってるんですよ。なんというかこう意外に忙しいっていうね、なんだろうな、なんかこういろいろ時間が食っちゃったけど、ようやく、デジカメランキング動画もまあ編集終わったんでね、頑張っちゃおうかななんて思って、なんだかんだ言って一日丸一日ぐらいかかっちゃったのかな。なんかこう疲れました私。はい。ですね、ようやく雪も溶けてきてですよ、過ごしやすくはなってきたんですけども、またね、なんか最近雪ちょっと降って軽く積もったりなんかしてね、ちょっと僕ジョギングしたいんでね、雪は好きだけど困るなって感じなんですよね。YouTube の方ではアフィニティデザイナー忍者、さっきちょっと話したけど、もうすごい最近頑張っててね、動画も結構頑張ってるんですけど、見てもやっぱ分かるように頑張ってるんですけど、多分それ以上に頑張ってるのは記事の方、ウェブの方の記事の方で、もうもっと頑張ってます。はい、えらい時間かけて書いてるんで、ぜひ見てみてください。今 BGM と流れてるのが、サウンドストライプさんから、曲名は何だったんでしょう、忘れました。セームオールかな、これオールかな、 OLE って書いてるんで、オレなのかオールなのか分かんないですけど、ちょっと珍しくね、ちょっと変わった曲を流してみましたが、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。いやオープニングでちょっとすごいにこう話すのを悩んでたんですけど、相変わらずネタを何も考えてないっていうか、収録する直前にですね、何を話そうか考えて、曲も見つけ出し、一切こう下準備をすることもなく収録してる。っていうね、状態なんで、こう、非常に心苦しいんですが、今回は、悩み。YouTube の悩みといろんな悩みっていうね、いかにも、ネガな話満載な感じ、になってると思いきや、意外にね、ポジティブなことを話せるんじゃないかなと勝手に思ってるんですよ。でもその前にね、ちょっと今、実はベロが痛くてね、すごいこう、話すのが辛い。最近ちょっとくしゃみをした時にね、ちょっと歯の治療の関係なのかな、ちょっとね、なんか舌を噛んじゃうことがあるんですよ。なんか癖が変わったのか知んないけど。で、くしゃみするたんびにね、痛い痛いってね。いきなりネガになってるけど。
ですね、YouTube の話で悩みっていうのはね、わかりやすいところから話をしていくとですよ。まず、YMR チャンネルっていうチャンネルの他に僕は二つ、もう一つ持っていて、その一つの名前がですね、スマイルキッキっていう幼児向けのコンテンツを配信しているチャンネルがあるんです。で、そのチャンネルがですね、もう、かれこれ配信し、最後に配信したのがもう半年近く前で、もう全然放置状態にもかかわらずですよ。ありがたいことに、毎月200人ぐらい近い、特に今なんて結構見られてるんで、250人超の方が、毎月、どんどんチャンネルを登録してくださってるんです。おかげさまでね、今2600人ぐらいのチャンネル登録者さんがいる。で、こっからが悩みの方に入ってくるんだけど、僕のメインチャンネルっていうのは YMR チャンネルなんですが、そこのチャンネル登録者数さんがですね、2700人、ようやっと、突破できた、ぐらいで、その、スマイルキッキとの差がもうすでに100もないんですよね。ええ。で、今、YMR チャンネルの方は月に50人弱ぐらいのチャンネル登録者数が、増加している状態。で、対するスマイルキッキは、200人超ということなので、言ってみれば4、5倍ぐらいの差がある。なので、来月って下手したら今月早々にはもう越されちゃうんじゃないかっていう、節目に立ってるわけですよ。これね、なんかこう、ちょっと、すごくね、複雑な気分もあるんだけど、なんかね、ちょっと、嫌だなって思うんですよね。こう、サブに抜かれるとかなんとかっていうんじゃなくて、更新もしてないチャンネルに抜かれるのが嫌だってことですよね。こんなに頑張ってる YMR チャンネルがあるのに、全然人増えずに、パトせずに、で、どんどんこう追いつかれていくっていうのは、なんかこう気分があんまよろしくないっていうか、健全じゃないなって思うわけですよ。なんかね、こう、それはまあしょうがないから、しょうがないとして諦めるのもいいんだけど、このまま何もしなくても多分スマイルキッキって今年中に4000人ぐらいのチャンネル登録者数さんにはなるんですよ。そうなっちゃうと結構な規模じゃないですか。だからね、こう、せっかくね、あんなに頑張って昔たくさんのコンテンツを作って配信してって言ったっていうのもあるし、そこまで大きくなってるんだったらもっとこう有意義な情報を配信して、人に喜んでもらえるようなのをやっぱ作らないとダメだと思うんですよね。責任感っていうわけじゃないですけど。なんかこう、物作ってる人間としてはね、なんかこう、あまり嬉しく、なんかね、好ましくない状況かなと思うんです。きちんと形を、っていうか体裁をきちんと整えてあげる意味でも、きちんと活動して増えていくっていうのがやっぱ健全かなと。いや、本当そう。まさしくそうですよ。で、その YMR チャンネルは相変わらず人が増えずにですね、本当に。ようやく、去年の12月、10月、いや、11月前後ぐらいからかな。ようやくポツポツと更新をし始めて、ペースを徐々に上げていって、で、デジカメランキング動画も上げ始めて、っていう感じでね。それに伴って、そのチャンネル登録者数さんの増加率も上がってきてはいるんだけど、やっぱりね、まだまだ低くて、さっき話したけど、50人未満ぐらい。ピークの時は、月にね、だいたい何人ぐらいだったかな ?205、300弱ぐらいだったかな?増えてたんですよ。結構ね、勢いで増えてる時期があって。その時はね、300人ぐらい増えて、だと気がしますけど、なんかこう、ね、やっぱり更新頻度がすごく低かったんでね。 ここ1年ぐらい前までは月にね、それでも、まあ50人ぐらいは増えてくれてたんだけど、それがここ半年ぐらい、もうどんどんどんどん減ってって、一桁台とかに入っていっちゃって、もうしまいにはもう減って、月換算っていうか、2人ぐらいマイナスになっちゃうっていうね、状態にまでなってたのが、年末ぐらいだったかな。だからそれ考えたら持ち直してきてはいるんだけど、まあまだまだ全然ダメだし、なんかこう、辛いなぁと思う。まあコンテンツの質というかなんというか、そんな別にね、その絶対いいもんだとは言わないし、その満点じゃ全然ないので、まだまだ発展させられる、余地もあるし、やんなきゃいけないこともたくさんあるのはわかるんですよ。でもね、今の段階でね、そんなひどいもの作ってるかなーって、ちょっとなんかこう、悲しくなっちゃう的なね。なんかこう、心がちょっと折れそうです、僕。本当に。いやーもう。今日はね、だからアフレコの収録って言ったら一応聞こえはいいけど、ワイマルチャンネルのね、そのデジカメランキング動画の声入れをしてたんだけど、まあ、思いのほか手こずっちゃって、結局、5分ぐらいの撮るのにね、多分30分ぐらい、いや、どうかな。20分ぐらいかな、かかったのかな。結構声を張り上げて、ずっとこう喋ったんだけど、まあ喉が痛い痛い。ね、本当に。ああ、大変です。まだまだ、エンコード終わらないな。20分ね、経過してるみたいなんだけど、あと、56分っていうふうに、時間が出てるので、やっぱ1時間今日はかかるのかなと。4K のね、そういったアニメーションっていうかそういった処理は重い。本当にもう、軽く1時間を超えてくるのはザラなんでね、5分とか7分程度でね。昔はね、20分ちょいぐらいで終わってた気がするけどね。いや、もう処理も重いし、それがもし失敗したとなったらもう、またやり直しでしょ？電気代はかかるわ。マシンの寿命を縮めるまでね、こう、どんどんどんどん負荷が高まってきてるけど、これあれかね、本当にもう、iMac Pro なんか、本当買わなきゃいけなくなっちゃうわけですか、これ。巷で全然噂聞かないけど、全く調べてないっていうこともあるんだけど、全然噂とか話聞かないんですよね。iMac Pro。わからない。そして眠い。まずい。もう、今回はね、非常にね、こう、テンション低いな。本当に、参った。悩み、これが悩みかな。モチベーション維持するの大変だなっていうやつ。YouTube ね、まあ、すごい、こう、得るものも大きいしね、楽しいんだけどね。やっぱりこう、もうちょっと頑張りに追従して結果で出てほしいなって甘えたこと言ってるみたいですけど、まあ、出てほしいな。思っちゃうな。仕方がない。ね。なんかね、最近、ちょろちょろっとね、たまになんかで聞くんだけど、まあ、全然話変わりますよ。なんかね、なんだっけな、ラジオか何かで、男性、ん？女性は、男性のどの部分に、要はなんていうの？セクシーさを感じるか的な、アンケートを取ると、何回か聞いた中で大抵ね、声が出るんですよ、声が。で、福山雅治さんとかのね、声が非常にいいと、セクシーだというような、ご意見が出てるようなんですが、まあ、要は女性は意外に低い声が好きだということらしいんですよ。 まあね、こう、僕、なんか昔働いてたところでこう、大峰くんは声だけはいいよね、なんて言われたこともあって、おいおいと。なんだ、この人何さりげなく失礼なこと言ってんだと、ちょっと思ってた記憶あるんですけど、そうか、声か。あんまり意識してなかったけど、そうか、声なんて、その、なんていうの？性的なもので評価の対象になり得るんですね。うん。ちょっと福山雅治さんの声まででもしてみましょうかね、もうね。暇だから。暇じゃないけど。うん。木村拓哉さんとかね。ちょっと暇な時にちょっと声出ししてみようかと思って。38歳が。どうかな、あんまり自分の声好きじゃないんでね。なんとも言えないんだけど。どうですか皆さん、その、声っていうのは、自分の声っていうのはよく知ってますか？というか聞いたことはありますかっていう感じですか？うん。僕はこういうことをやってるんで、毎回毎回自分の声聞いてますけど、まあ最初の頃、というか初めて聞いた時はね、結構ショックでしたよね。なんだっけな、もっとこうクリーンな声のはずなのになんでこんなに、なんていうの？よどんでんのかなみたいな。そういう、確か、感想だったような気が、したような気がしますね。今は慣れて、ある程度ね、こうコントロールしてるつもりになってきてはいるんですよ。これでも。うん、多分、滑舌とかもマシになってるのかな。あ、一番ね、マシになったのはね、喋るスピード。今でもたまにね、こう、聞き取り乱すと、というか、テンション上がると早口になっちゃうんだけど、基本的にもっともっと、地元の、なんていうの？訛り？地元とかに帰るともっと早くなっちゃうんで、うん。そういう意味じゃね、こう自分のテンポとかを調整するっていう必要性を、知った、気づけたっていうだけでもね、まあ、大金星かなと。いった感じですかね。こういうポッドキャストをしかり。まあ、あとは YouTube とかね。YouTube なんてね、あれですよ。自分が話してる仕草。もちろん、ポッドキャストもね、その、喋り方っていうのはよく、自分の欠点とかわかるんだけど、YouTube はそれ以上だね。本当に。その、視点まあ、視線ね。手の動かし方とかそういったのも全部含めて、なんかこう、やっぱり、普段自分が、自分に対して思い描いてるイメージとは随分違うなっていう、このギャップに気づけて、嫌な気分8割ぐらいなんだけど、ありがたいと思うのが2割ぐらいかな。うん。ちょっとこう、もうちょっとこう、これをこう変えたら、人にこういうイメージを与えられるようになるかもしれないとか、そういった気づきがあるだけでもね、やっぱりこう、物事っていうのはチャレンジしてみる価値があるんだなと思いました。うん。そこはね、ちょっとだけまた話は変わるんだけど、先日とあるイベントというか勉強会に参加した時に、アクティブブレインっていう、脳の活性化についての、なんていうのかな、レクチャーみたいなする方が、講師に来られたんですけど、その方がね、いろいろこう、レクチャーをしてくださったわけですよ。で、実際その先生の教え子さんが、一緒に来てたんですけど、その人なんかはもう確かに、いろいろその場でも暗記して、忘れずにこう、暗唱してみたいな、そういったのをこう、間違えずにしちゃうっていう感じでね、みんな結構驚いてたんですけど、そのね、先生が言ってたのは、何かを人間はやろうとした時に、目標を立てて、それが、できなかった時に負の感情を抱いてしまう。だけど、その時に、そこで終わりにするんじゃなくて、でもその経験をしたことによって、自分はこれこれこういうことを得ることができた、みたいな、そういったポジティブの感情を持つことによって、人間っていうのは、なんていうの、脳は活性化するっていうことなのかな、まあ結果的に言えば。らしいですよ。それで、ダメだったっていうので終わっちゃうと、 自分は結局、ダメな人間なんだっていう的なところに収まっちゃうらしく、ネガな方向に進んじゃうらしいんですよね。思考が。それだと活性化しないっていうことらしいと。ほうほう、なるほど。うん。ってことは、まあ、ある意味、自分で壁にどんどんぶつかっていくことは、まあ、なんていうのかな。心の持ちようによっては非常にやっぱりポジティブでいいのかなと。ポジティブっていうか、ポジティブな気持ちを持っていれば、壁にどんどんぶつかっていくのはいいことだなって、ちょっと思ったって話ね。うん。こういうポッドキャストやっててね、やってても、なんかこう、話がつまらないなとか、自分でね、こう聞いてて、思ったりもすることもあれば、意外とこいついいこと言ってんじゃねえかなって思うこともやっぱあるわけですよ。自分だけど。うん。そういうのをこう、いつも聞いてて、やっぱりこう、続けてて、なんかこう、いいな、無駄じゃないなとかっていう風の、後からこう振り返っても思えたりもするんで、なんていうのかな、モチベーションというか、次はこういうのを話したいとかね、例えば。いつかこういうことをしてみたいとか。そういうなんか自分なりの実験場というか、自分自身のテストをしてるみたいな側面もあるのかなと思うと、非常にこう面白くなるわけですよ。それは YouTube にも言えることで、最初の頃はね、非常にこう表情も硬くて、まあ、もちろん NG 連発すごかったっすよ。本当にもう5分の喋りとるのに多分1時間以上と、普通に1時間半とかかかってましたから、もう、同じセリフを何十回も喋ってると、やっぱりね、毎回毎回リアクションつけてることも忘れるしね、表情も硬くなっていくし、結果的に、なんていうかな、その動画、出来上がった動画を見るとね、えらいこう、緊張してるように見えなくもないっていう。でも実はそうじゃなくて、単純に疲れてるんですよ、あれ。NG 出しまくりで。うん。だからそういうのも、まあ、やってると数は、こなすと、やっぱりこう、NG もだんだん減ってくるし、その自分のね、自分の良さっていうのをどうやって引き出したらいいかなっていうのにも少しずつ頭が回り始めてくるわけです。うん。日本人、まあ僕に限らず日本人って大体そういうのって得意じゃないじゃないですか。自分を表現するっていうのかな、大勢の前で自分自身をさらけ出すっていうのは。だからこそやる価値があるんだなって僕は思ってるんです。うん。その方がいいっていうのは、一つはというかほとんどそれなんだけど、自分が好きじゃないから、やってこなかったからこそ成長の余地があるっていうこと。伸びしろが非常にある。だからやる。っていうところですよね。それは、なんだろう。やっぱ年取っちゃうとね、きっと僕はよく知らんけど、あんまりこう物事に挑戦しなくなっちゃうんでしょ？休みの日はパチンコだなんだとかって言っちゃうわけでしょ？知らんけど。まあ、それはそれで悪いことじゃないかもしれないけど、僕はそういうのは正直やりたくないので、なんかこう、もっと楽しく、自分が純粋に楽しいと思えることとか、なんかこう、チャレンジして、だなって思うようなことをやってみたいな、みたいなのあるのでね、自分には割と向いてるのかな、この、変な、トレーニング方法的なやつは。ね。とか、いろんな悩みって書きましたけど、言いましたけど、なんかそういうのに結局通じるんですよ。なんかこう、年齢がどうとかじゃなくてね、なんで自分が、この仕事をしてるんだろうとか、なんで、まあ別に生きてるんだろうってわけじゃないんですよ。うん。だけど、自分の、こう、やるべきことって何なんだろうな。やりたいことはやるべきことなのかなとか。うん。やりたいことばっかりやってきたけど、でも、その結果、何がどうなったのかなとかって考えちゃうと、なんていうかな、こう、結局、経済活動っていうのをどうしてもこう見ちゃってたのかなって思うたりもするんです。要はお金ってことね。うん、お金のために何かをしてたとか、もちろん仕事はね、経済活動、まあ生活のためとかね、そういうのももちろんありますけど、そうじゃなくて、うん、なんかこう、 志っていう言うとかっこいいけど、そういった何か突き動かされるものがないと、後々後悔しそうなんですよね。結局振り返ってみたら、まあ確かに楽しかったかもしれないし、忙しかったかもしれないけど、でも、それで何かが変わって、誰かが喜んで、誰かが泣いたりとかね。そういったのが、何も起こせないってなると、それはそれで不幸かなと。ちょっと自分なりにいろいろ考えたりして、なんかね、こう、結構、まあ、就寝するときとかにね、すごいこう、長時間考えたりしちゃうわけです。うん。そこをどうやって打破したらいいかっていうのもなんとなくわかるんだけど、まあ、このね、いろいろ、やる気のなさがね、すごいっていう。参った参った。うん。エンディングの曲が流れてきましたね、本当にもう。アフィニティデザイナー忍者がね、最近頑張ってこう作り出したっていう風なお話をしてきましたが、アフィニティフォト忍者も本当に始めたいと思ってて、ですね、頑張れれば今月の中旬ぐらいにはスタートできるのかもしれない。一応今スケジューリング的なものを作って、アフィニティデザイナー忍者の方のその予定をある程度組んだんですよ。それでものすごく頑張れば一気に作っちゃって、それをなんていうの、予約投稿っていうの、予約配信か、 YouTube 上でその時間指定で配信するようにして、その時間差というか、その時間を使ってアフィニティフォト忍者とか作ったりとか、まああとはその YMI チャンネルの本編というかコンテンツ自身もどんどん作っていったりとかできるんじゃないかなと思っています。はい、まあ案件、仕事の案件自体もね、なんかたくさん入ってきそうなんだけど、まあそれは入ってきてから考えるべよというような状態で、なんかこうなんだろう、もう、よくわからん。はい。忙しくなったら忙しくなったらね、こう、不平不満言いそうだしね、暇なら暇でね、こう YouTube がとかなんとかって不平不満言ってそうだしね、ほんとネガな方向ばっかり行きがちなんで人間っつうのはね、屋敷に流れるっていうんですか、はい、そこはもっとこう、ポジティブに精神、ね、メンタル保たなきゃいけないなと。もう今日の話総括すると結局そこですよ。うん、心はポジティブにね、きちんと目標とかそういったものは持ちましょうというところですよ。日々どうやって生きていくかってことですよ。うん、ですね、今が2月の 4日ですけど、もうすぐですけど2月8日にその南浦和で YouTube の勉強会やります。今回は非常にね、参加者が多くて、非常にと、多分7人8人ぐらい来られるのかな、久々に。はい、で来られていろいろこう勉強会をやる予定です。場所はまあ、もし参加いただける方がいたらその時にお伝えしますが、南浦和の某喫茶店になります。時間は14時から16時の2時間、参加費は無料となっています。はい、申し込み方法はですね、この局地のサイトのポッドキャストの、配信ページの下に毎回毎回告知として載っけてるんで、そこから応募フォームに行ってもらって、そこから、お送りいただければ僕の方から折り返し連絡をさせていただきます。はい、今回の話はね、正直ね、僕ね絶対つまんないと思うんだよね。こう 今更言うのもなんだけど、普段はね、でも聞いてみて、ね、意外にいいこと言ってるなこいつと思ったけど、今回何も言えなかったなと思った。はい、その中でお届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。